全部無事です。高速隊の人もいい人に拾ってもらえてよかったね。貴重品のほとんどが入ってたから、なくなってたら大変なことになってたよと言われて、改めて主の守りと奇跡に感謝しています。拾ってくださった方にお礼の電話をすると、いい人ですね、お礼なんていいですよ、当然のことをしたまでですから気にしないでください、それより良かったですねと謙虚に言われ、とても良い方で本当に良かったです。大丈夫だよ ね、 ね、普通ないですよね。で、後で曇り寺や見越し新聞 CD を送ろうと思います。ここら辺が南君たちですね。ところで財布を忘れた場所は なんですが、その場所は都の城というところでした。実は最近神様に外に踏み出すように語られていましたが、具体的にどこに行けばよいのか祈っていました。その中であえて都の城に行くことになったのは偶然ではなく、神様のメッセージを感じます。主に期待して踏み出していきたいと思います。だから全部のことを神様が前気にしてくださったわけですね。でなおもね、いろんなことがね起こって、真っ白っていうかね、真っ青っていうかね、真っ青になるとか真っ白になることがあると思うんですけども、ね、感謝します、雨晴れりゃプレイだろう、ぜひ入らせていただきたいと、ね、ちょっとせめて徹底してやってみてください。その時にね、神様のしている逆転のドラマがあるということをね、覚えててほしいというふうに思います。さあ、それでは今日はモーセのところを見ていきたいと思います。でモーセの人生もまさに雨晴れりゃプレイだろうですね、大逆転が起こった人生でありました。でそのモーセの人生のところに目を留めていきたいと思いますが、今日のところに入っていく前に、先週お話しましたヨセフの後のところから見ていきたいと思うんですね。ヨセフが亡くなった後、エジプトの民は広がります。ヨセフは、お父さんたちは70人、あれ75人と言われてますけれども、ね、で、やってくるわけですね。出エジプトの一章の5節を見ると、ヤコブから生まれた者の総勢は70人であったと書いてありますね。まあ、その総勢がエジプトにやってきて、飢饉だったのでね、やってきて、そして、ラメセスの地に住み着くわけです。そして、どんどん広がっていくんですね。9節、10節を見てください。7節を見てください。イスラエル人は多産だったので、おびただしく増え、すこぶる強くなり、その地は彼らで満ちたと。ね、イスラエル人は多産だったんですね。まあ、うちなんか顔負けっていうかね、多産だったわけです。その結果、おびただしく増えたわけですね。でしかも、増えたわけですこぶる強くなった。なったわけですね。でそして非常に人々が増えたときに、ヨセフのことをもう知らない別の王様がエジプトに起こったわけですね。そしてその王様は、民に言ったわけです。9節、見よ、イスラエルの民は我々よりも多く、まだ強い、さあ彼らを賢く取り扱おう、彼らが多くなりいざ戦うというときに敵側について我々と戦い、この地から出るといけないから、そう言ってですね、11節を見ると、彼らを苦役で苦しめるため、彼らに労役の苛烈を置き、パロのために倉庫の町プトムとラメセスを与えた。つまりね、奴隷のように扱ったわけです。そして監督を置いて彼らをね、いろいろ刺激した、つまり、まあ、仕事させたわけです。ところが12節、しかし苦しめれば苦しめるほどこの民はますます広がったので、人々はイスラエル人を恐れたと、まあ、ちょうど浦上の民みたいなところがありますね。苦しめれば苦しめるほどますます彼らは増え広がったので、まあ、エジプト人を恐れたわけですね。そしてそれなので王様はどういうふうに言ったかというと、15節を見てください。エジプトの王様はヘブル人のジョサンプに言ったわけです。16節、ヘブル人の女に分娩するとき、踏み台の上を見て、もしも男の子ならそれを殺さなければならない、女の子なら生かしておくと、男なら殺せって言ったわけですね。そういうふうに言ったわけです。そしてところがね、ジョサンプたちは17節、神を恐れたので、エジプトの方が命じた通りにはせず、男の子も生かしておいたと。それで王様が怒るわけですね。ジョサンプを許して、なんで男の子を生かしておいたんだって言うと、19節、ジョサンプは言います、パラに。パラとの王様のことです。ヘブル人の女はエジプト人の女と違って、活力があるので、ジョサンプが行く前に産んでしまうのですと。これは嘘ではないけど、その活力のない人もいたでしょうし、エジプト人だって活力のある女性いたでしょうから、嘘ではないけれども、まあ、結局、彼らは主を恐れたから生かしておいたわけですね。それは次に書いてあって、今日の説教のテーマではないんですけれども、ちょっと触れておきます。20節。神はこの助産婦たち、主を恐れた、よくしてくださった。どうでかしたと、それで、イスラエルの民は増え非常に強くなった。助産婦たちは神を恐れたので、神は彼女たちの家を栄えさせたと。繁栄することの鍵はね、神を恐れることなんです。助産婦たちは、エジプトの王のパロといったら、当時最も権力を持っている人です。最も人が恐れた人です。 その最も権力を持っていたパロよりも神を恐れて、男だったら殺せって言ったのに殺さないで、呼び出されたのにも活力があるから生まれちゃうんですよって言って、彼らは神を恐れたので、ジョサンプの家は栄えたと書いてあるんですね。でな、これは今日の中心テーマじゃないんですけれども、どうぞね、死を恐れることを、ね、知ってほしいと思います。そしてモーセの話に行きますが、そういう状況の中でモーセは生まれるんですね。で、もう間もなくね、ダビデ、ヒカル君のうちに生まれたダビデ君、ヒカル君モーセだ、ね、モーセ家に生まれたダビデ君はですね、1年になりますね、2月19日で1歳になりますけれども、ね、やっぱ大きくて元気ですね。お母さんは大変だろうと思いますけどね。だからね、ね、で、モーセが生まれた時も男の子だったんですけれども、まあ、隠してたわけです。ただ3回やった時に大きくなったわけですね。大きくなっても隠せなくなったわけですよ。そしたらどうしたって、お母さんはパピルスに包んで、パピルスのカゴに包んで、パピルスって言うとね、一度皆さんイスラエルまで行ってない方、一緒に必ず行きましょう、今度の11月。ね、イスラエル行くと必ず、ね、エジプトから入った場合ね、必ず連れて行かれるとこがあるんです。それはね、パピルスを作ってるところ。そこに連れて行かれてね、なんかパピルスを作るのを見せてくださる、こうやってね。これでね、いろいろね、お茶とか振る舞ってくれるんです。お土産を買わせるんですね。私の時の人ね、ほとんど買わないので、おトイレ入ってお茶だけ飲んで帰ってくるってことがあるんですけども、だけど、すごくね、パペルスをそこでね、本当に現実に作るのを見せてくれるの。こうね、茎からこうね、作るのをね。で、そのパペルスってのは、ね、まあ、紙ですけども、すごく力強いやつですね。それで作った顔がある。それに、モーセを入れて、まだ名前ついてないんですよ、この時は。モーセを入れて、この、どこに置いたかというと、ね、2章の3節見てください。ね、2節から言いましょうか。女は身ごもって男の子を産んだが、その飼いのを見て3回歳でその子を隠しておいたと。モーセは可愛かったんですね、小さい頃ね。ヒカル君もね、小さい時は、ね、丸子味噌みたいな感じだったんですね。丸子味噌って分かるかな、若い人には分からないかもしれない可愛らしかったんですけどね、写真見せてもらいましたが。それで、そして3節、しかしもう隠しきれなくなったので、パピルス製の籠を手に入れ、それに滴精と樹脂とを塗って、精一杯のお母さんの子供への愛情ですね、その子を中に入れて、ナイルの岸の足の茂みの中に置いたと。誰かいい人に拾ってほしい。まあ、普通なら殺されます、ね。だけど、もし誰かいい人に拾ってもらえたら助かるかもしれない。まずは殺されるだろうけども、助かるかもしれない。まあ、精一杯の愛情を込めて、期待を込めて置いたわけです。そしたらですね、そういうの、お母さんはね、そこに入れなかったんですね。だからすぐ行くんです。ね、やっぱり、ね、普通は殺される可能性があるからね、見てられなかった。とか、お姉ちゃんはね、4節。その子の姉が、その子がどうなるかを知ろうと遠く離れて立っていた。お姉さんはちゃんと遠く離れて見てるわけです、これね。このお姉ちゃんがよかった、お姉ちゃんがいて。どうしてかというと、ね、そこへちょうど来たのは誰かというと、パロの娘なんだ。パロってのはね、王様、王女です、ね。王女が来るわけですね、王様の娘。パロの娘は水浴びしに来てですね、ナイルに降りようとしたときに、泣いたんですね、パーってね。いいタイミングで泣いてくれましたね。ね、神の手があったと思います。ナイダン。それで、彼女の次女たちがナイの川を歩いたと。そしたらちょうど足の茂みに顔があるのを見たと。で、泣いたわけです、しかもね。だから、橋ためをやって、橋ためとは奴隷ですね、わかりやすければ。ね、王女様は奴隷をやってですね、とっとこちょっと連れてきなさいって連れてきた。そしたら、そこにちょうど子供がいたわけです。ね、6節、それを開けると子供がいた。なんとそれは男の子で泣いていたと。で、彼女はその子を哀れに思い、これはきっとイブリ人の子供ですと言ったとね。ああ、こうちょうど見た瞬間可愛らしくてね、泣いてたけどとっても可愛くてですね、まあ、母性本能くすぐったんでしょう。ああ、可愛いなと思って、可哀想だな、でもこれヘブリ人の子供だなって、わかるよ、その瞬間。殺されなきゃいけないけど、殺せなくてね、隠してたんだな、誰かが捨てたんだなって、可哀想だなって思ったけど、男の子わかるから。いいですか、その何とも言えない気持ちになった瞬間に、遠く離れていたお姉ちゃんがやってくるんです。できすぎでしょ。でもこれね、やっぱ神の手があるってのはすごいですよね。そこにちょうどお姉ちゃんが来ているわけですね。7節。その時その子のお姉さんがパロの娘に行った。出てきたわけです。パッと。ね、あなたに代わってその子に父を飲ませるため、私が行ってヒブリの女の乳母を呼んでまいりましょうか。うまいですね。もう育てることを徹底に言ってる。ね。かわいそうだなと思った瞬間、間髪入れずにパッとやってきて、私があなたの代わりになる乳母を連れて行きますから。ね。その子を、奪ってくださいと言うんじゃなくて、その子を連れてください、ねね、まあ、連れて行きましょうかってね、そういう肯定的ですね、育てるという前提の話でしょ。そしたらね、この8節、パロの娘はそうしておくれって言うんですね。彼女はそうしておくれってことは、この子を育てようってことでしょ。で、 まあね、これ以上はない人に拾われたんです。だって王女でしょ、王の娘だから誰も文句言えないでしょ。エジプト人の人だと分かったってもあユダヤ人の子だって分かってヘブル人の子だと分かったって文句言えないんですよね。だって王室の王女の王女が育ってるわけだから。しかも本当のお母さんが乳母になるわけです。これね、やだね、できすぎと思うかもしれませんけどね、私クリスチャンになってね、もうあのクリスチャンになったのは22だから、あの本当にボアゲンさん22だから26年ですね。牧師になって20年ですけども、あのね、本当に神様に従っているとね、こういうできすぎたことからって結構ね、いつかしばしば起こるんです。たまーに宝くじに当たるように起こることじゃなくて、本当に神様にして従っていると、まさに見事ってことがね、結構しばしば起こってるんですよね。これ、ね、楽しみにしてください。でね、この時、そしたらね、しかもすごいのは9節、そうしておくれって言われたので、お母さんを産んでいきます。本当のお母さんを乳母として。そしたら9節、パロの娘は、ね、王女様は言います。お母さんに向かって、この子を連れて行って、私に代わって血を飲ませてくださいって、お母さんはどう言ったね、あ、ちょうどいいと来てくれた。私の代わりにこの子をね、その飲ませてほしい。私があなたに賃金を払いましょう。すごいですね。自分の子供にお乳を飲ませながら、エジプトの王家からお金もらって、お金って感じですけども、お金もらって、本当なら殺されるべき子供を、エジプトの王家からお金もらって育てられるんです。王家が OK って言ってくれたから。くどいですね。何かというとね、これね、はっきりね、主の手を覚えてたモーセに対してね、見事な導きですよね。で、ところがね、皆さんね、この後も大丈夫ですよね。はっきり神の手が動いてきた人生だったのに、40歳の時にね、ですか、実は大きな神の計画だったんですよ。それ後で見れば計画なんだけど、その時だけ考えるとつまずいたわけですね、これね。で、そうやって王家の息子として、こうね、まあ、本当のお母さんに育てられるわけですよ。ね、そしてお金までもらって、素晴らしいですね。で、当然、血離れした時に連れてこられて、そしてその後もまあ、関わりがあったんでしょうね。で、当然、お母さんはね、本当はヘブル人なんだってことを教えながら、でもちゃんと王家の息子として、最高の学問、それはあの頭だけじゃなくて、あのいわゆるあらゆる意味で、最高の帝王学です ね、あのたくさんの人を治め動かせる、その帝王学を学んだと思います。やったわけですね。そして40歳になったんです。40歳ってのはまあ一つの節目ですね。40歳になった。40歳になった時に、その時にちょうどですね、そしてごめんなさい、40歳なんですが、それで名前を付けたときに、名前を付けるときに、そこで、王女様がモーセって付けたんですね。なぜモーセって方は、モーセは引き出すって意味があるんです。水から引き出したから、水の中から引き出したからモーセ。でも実はこれはね、予言的な名前だったんだ。イスラエルの民をエジプトから引き出すので、モーセ。だからすごいでしょ、神様ってすごいですね。ね、銀行から引き出すとか言ってね、つまらないですけどね。水から引き出すっていう意味でモーセ。だけど、これは何かって言ったら、イスラエルのためを引き出すって意味があったわけですね、ちゃんと。だから王女様は自分の都合ですけど、実はその名前が神の手の中にあったわけで、彼の人生の召しにかかってたわけです。で、ユダヤ人にとって名前というのは実質を意味するから、ものすごく重要なんです。ということは面白いですね、これね。エジプトの王女様はつけたけども、それは神の使命とかってたんで。皆さんね、なんかだってエジプトの王女様関係ないじゃないですか。で、自ら引き出したからモーセつけたわけじゃないですか。実はその名前が彼の使命にかかっていたってことはね、神の手の中で全てが動いてるんですね。そのことをどうぞ皆さん思っててください、ね、さあそれで、ね、そして40歳になった時にですね、11節、こうして日が経ち、モーセが大人になった時、これ40歳の時です。彼は同胞のところへ出て行って、ね、同胞のね、ヘブル人たちがね、苦しんでるのを見たわけです。ちょうどその時ヘブル人とエジプト人が喧嘩してた、くらいで言えば、ね、それで彼が仲介して、で誰もいないのを見たので、エジプト人殺しちゃった、ね、すごいですね。そして砂の中に埋めたんです。で隠しました。で次の日また出て行って、今度はヘブル人同士が喧嘩してた。だから彼言ったの、なぜお前たちは自分のね、仲間内するんだ、仲間割れなんかしてるんだ、仲間同士でそんなことするんだ、まあ、彼は自分がね、このユダヤ人たちを助けなきゃいけないって使命感に燃えてたの。でこの使命感自体は神から来た使命感だった。でも何とか知らなきゃいけない、私がって思ってたんでしょうね。私が救い出さなきゃいけない、自分はこんなね、大げになったんだしで思ったんでしょう。だから仲間が気がしてるんで、お前たち何やってるんだ、仲間どうしてってこう、まあ 収めるつもりで言ったんでしょう。明日は一人の方がね、負けそうな方ですかね。ね、一人の方が言ったんですね。誰が、14節、するとその男は、誰があなたを私の司や裁く司にしたのか。ね。お前、いつからそんな偉くなったんだ。なんでお前がそんなこと言う権利があるんだって、うんと砕いていれば。ね。モーセは、本当に生徒を救おうと思ったのに、逆にそう言われちゃったんです。そして、希望のことですよ。あなたはエジプト人を殺したように私も殺そうと思うのかってね。知ってたわけですよ。知ってるぞ、お前。殺しただろう。俺も殺す気かって言ったの。それでモーセはびっくりしたわけです。誰も知らないと思ったのに知られてる。それで、これがもしエジプトの王家に知れたら殺される自分が。ということで、彼は逃げて隠れて、ミディアンって言うんですけども、逃げていくわけですね。エジプトから。ね。それが次の15節。パロはこのことを聞いてモーセを殺そうと探し求めた。しかしモーセはパロのところから逃れ、逃げてミディアンの地に住んだ。そしてミディアンの地で羊飼いとして40年過ごす。そこで結婚し子供を設けるんです。で、ミディアンの地ってのはアラノなんです。アラノで40年間過ごす。羊飼いとして。で、ヘブル人にとって羊飼いは別にいいんですけども、エジプトの人にとって羊飼いっていうのは最悪の仕事なんです、これは。つまり王家の次の王様になれるかもしれないぐらい、ね、期待されていた、本当にこう、有能だった王子様から、ヘブルの民を救おうと思って思ったばっかりに、そしてエジプト人を殺したばっかりに、今度はその桶から逃げてアラノに行って、最悪の仕事の、なんでしょうね、羊飼いをね40年間する羽目になったわけですね。そして80歳になったんです。で、おそらくもうモーセはですね、もしかしたらね、50歳ぐらい、10年ぐらいの間はね、また再びどこかで私が助けなきゃいけない使命が、ね、神様から何か言われるかもしれないし、もしかしたらユダヤ人が助けてくれって言いに来るかもしれないって、もしかしたら思ったことがあったかもしれないと思う。60歳ぐらいまで思ったかもしれないけど、そのうち70歳ぐらいになって諦めて、もう80の時にはもう自分がここでね、ここで死ぬんだなと思ってたと思うんですよ、きっと。その80歳になった時に、彼がいつものようにそのイテロって言うんですけどね、シュートのイテロの羊を飼ってこう荒野行ってると、芝が燃えてたんですね。芝がしばらく燃えてたわけです、ねね、それでですね、おかしいと思った。それで燃え尽きない、普通なら。で、それでモーセは近づくわけです。それが3章の1節から、ちょっと読みますよ、ここからね。そして今日のところ入ってきます。モーセはミディアンの祭司で、彼の衆とイテロの羊を飼っていた。彼はその群れをアラノの西側に追っていき、神の山ホレブにやっていた。すると主の使いが彼に現れた。芝の中の火の炎の中だった。芝の火の炎の火の中にね、いたわけです。よく見ると火で燃えていたのに芝は燃えてなかった。芝がバーッと燃えて、うわーっと思ったら天使がいるわけですね。主の使いだから。でも燃え尽きない。燃えてるのに燃え尽きない。と思った。そした時、主が言われたんで、天使が言ったんで、まずモーセが言います。モーセは言った。なぜ芝は燃えていかないのか。あちらへ行ってこの大いなる光景を見ることにしようと思って近づくわけです。芝に。そしたら、その芝の中から天使が語ります。4節。主は彼が動きって見てくるのをご覧になった。神は芝の中から彼を見、まあ、天使という神ご自身ですね。モーセ、モーセと仰せられた。これ、モーセって言うんですけどね。モーセ、モーセと仰せられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。ここに近づいてはいけない。もうこれ以上近づくな。あなたの足の靴を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。ホーリーグラウンドですね。ここで言うとね。ホーリーグラウンドって歌があるんですが、誰か作ってくれませんかね。ホーリーグラウンドって歌があるんですよね。英語では結構ね、聖なる地って歌が結構あるんですけどね。いえ。そして神様に、私はあなたの神、父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。そして、モーセはもう恐れてね、びっくりして恐れてご起立したわけであります。そして今日のところです。そういうシチュエーションで今日のところに来たわけですね。今日はここから2つプラス1お話をしたいと思います。7節。主は仰せられます。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた、私は彼らの痛みを知っている。どういうことだったら、イスラエルの民は、ヘブル人は増え広がった結果、ものすごくエジプト人から 虐待というか、奴隷にされて、苦役に服していました。痛めつければ痛めつけるほど、イスラエル人はますます増え広がり強くなるので、ますます痛めつけられた。その痛めつけられている中で、ヘブル人たちは叫んでいたわけです。神様に。助けてください。痛みの中でね。で、そのことを神様は知っているって言ってるんですね。で、皆さんね、私たちも人生の中で痛んだり苦しむ時がありませんか？で、その時、神様と思うんですけれども、ね、神様は聞いていないかのように、 知らないかのように思う時ってある私たち、そんなことはないんだけど、でも覚えてください、私は彼らの痛みを知っているって言ったんですね。神様はユダヤ人たちがどんな痛んだかを知ってたわけです。そして私が下ってきたのは、モーセのところに来たのは、ね、8節、彼らを、そのヘブル人をエジプトの手から救い出して、その力、エジプトの力、広い良い地、血と水を流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリ人、ヒビ人、エブシ人のいるところに、カナンの地ですね、約束の地に彼らを登らせるためだ。見よ、今こそ、この後です、イスラエル人のヘブル人たちの叫びは私に届いた。だから私はまたエジプトが彼らを敷いてあげているその衰退を見た。彼らは何をされているかを見たぞ。そしてその叫びは届いたんだ。だからあなたのところに入ってきた。だから今行け、私はあなたをパロ王様です元に使わそう、そして私の民イスラエルをエジプトから連れ出そう、連れ出すって言ったわけですね。一つのポイントはね、神様はヘブル人たちの痛みを知っていた、苦しみを知っていて、その叫びを聞いて使わせてくださったんですよ。で、あの先週ね、さっき言いましたね、19世紀をしましたけど、この、裏紙の歴史を見ていくとね、神様が裏紙のキリシタンたちの叫びを聞いていたことがわかります。例えば、裏紙のキリシタンのことを考えますとですね、殉教世界でも言いましたけれども、26世紀の後潜伏したキリシタンたちが、ずっと潜伏して7代経ったらって言われたらね、その7代経った時に本当に黒船が来るで、今皆さん黒船って言ってもね、もう歴史を知ってるから当たり前だけど、あの7代前にね、黒い大きな船に乗ってね、あのね、バテレンがやってくる、バテレンとかね、コンゲソロがやってくるっていうのはね、考えたらすごいことですよね。だって黒い大きな船に乗ってくるってなんでわかるんでしょうね。まだその頃なかったんだから。でも黒い大きな船に乗ってくるって、でそれを代々言い伝えて7代経った時に本当に黒い大きな船にとってやってきたわけですよね。で1年かけて確認をして、大浦天主堂の方に裏側の人たちは行きます、ね、そしてプチダン神父が本当に待った人と分かった時に、彼らは喜んでそれからね通い始めたわけですよ。で当時はね、お葬式するのにね、どうしたかというとね、必ずね、あの今でも日本の多くのところはそうですけども、江戸時代は仏教政策でしたから、お寺に死んだら伝えてお寺の葬式をするんです。それでもう当時してたんですね。だからね、プチダン神父と見せに行くでしょ。だからね、本当にもうキリスト教が分かるでしょ。もう隠れていたくない。それまではお坊さんが来てお経をあげてると、横の部屋でねお経を消すための祈りをしてた、あるいはその家より高台にある家に行って、その家に向かってお経を消しの祈りをしてたんですって。どんな祈りなんでしょうね。なんかね、面白いですね。そうやってた。でももうそんなことはしたくない。それでお坊さんを連れてくるときにね、途中でわざとねお坊さんにね腹立つのこといっぱい言ってね、お坊さん腹立ちさせてね、お坊さん帰っちゃうんです。それでよかったって言って、自分たちで本当に神様前に葬儀をするわけです。天国に行くわけですね。次の人が亡くなった時はもうお坊さん呼ばないで自分たちでやってしまう。自葬ってね、自分たちでお葬式をするんです。でこれは当時の人にとってはね、ありえないことだったんです。このそんなことしたらもうとんでも祖法って言うんですけどね、あの徳川家康ただ、家光の作った三代にできた法律を祖法って言うんですけども、それを破るってことはとんでもないことだったんですね。それでお役の問題になって再び捕まるわけです。ところがね、江戸から明治に変わるので一回返されるんですけども、再び捕まって、そして最初は一人以外に全部転ぶけど、再び捕まった時には今度はみんな返し戻しして村ごと全員が流された。それがあの旅と言われている浦上四番口なんですね。その時はね、もし6年間彼らはね、いろんなところで来る。あの津和野の殉教者の話をね、詳しくすると時間がないからしませんけど、あのセミってはしょ、ミンミンミンとかね、あのミンミンミンってはミンミンでもいいですけど、まあ楽じゃないですか、セミ。あのセミをね、子供たちが捕まっていて中にいるわけで、牢屋の中にね。で子供たちかわいそうだからね、その現地の子供たちがね、その捕まってる子供たちにね、セミを捕まえてね、このセミで遊べってね、あの牢屋の中にセミを投げ込むんですから、捕まえたセミを。そしたらね、その投げられたセミをね、子供たちがわって捕まえる。次何したと思います、そのセミを。捕まえてセミで遊んだり流せるんじゃなくてね、捕まえたセミをね食べるんですね。中国に行きますとね、結構爬虫類食べてたりしますけど ね、だけどやっぱりセミを食べるってのはすごいですよね。あ、食べれますかね。ちょっとね、 ね、このコツカワは当時の人たちも食べてないんですよ、別に。だから子供たちは遊ばせ、ね、子供たちが、ね、同じ年頃の子たちがかわいそうだと思ったから遊びなさいって投げるわけですよ、牢屋の中に。だからその子たちはね、セミを捕まえる当時に食べるんですって。ちょっと考えられないでしょ、ね、ね、もう他にもいっぱい話ありますけど、後であの漫画を読むか本を読むかしてください。で、そういう中を6年間通って彼らはね、当然ね、神に向かってね、うめいたと思いませんか。文句は言ったと思わない。いや、文句言ってかね、文句とかつぶやきは罪なんですけど、いいですか、間違いありません。あの、痛いことは痛いし、辛いことは辛いし、苦しいことは苦しいし、悲しいことは悲しいのです。で、悲しいことを悲しいっていうことは罪じゃないんです。あ、神様とっても悲しいです、でもこのことも感謝します、きっと気が分かるから、でも悲しいんです、助けてくださいっていうのは罪じゃないですよね。とっても辛いんです、でもこのことも感謝します、きっとこのことも神様がありますから感謝します、そうでしょ。ただね、辛いこと悲しいことがつぶやきになったらまで、ああ辛いです、なんで私ばっかりこんな目に遭うんでしょう、神様いい加減にしてください、もう十分です、どこにいるんですか、もう嫌いとか言うと、これは罪ですね。あらせってこと、辛いことを辛いってこと自体は罪じゃない。だってダビデはそう言い出したですよ、悲しいことを悲しいってことは罪じゃない、痛いことは痛いんですよ、その横髪にしとくことは罪じゃない、でも痛いです神様、でも感謝します、でもやっぱり痛いですから助けてくださいっていうのは罪じゃない、わかるでしょ。でも、あ、痛いです神様、なんで私のにこんな痛まなきゃいけないんですか、もういい加減にしてくださいよ、嫌です神様とか文句言ってでしょ、わかりますか。こうなると罪なんですよ。私たちは自分のその痛みとか苦しみとか辛いことを神に注ぎ出すことまでは罪じゃないけど、そして感謝していけばいいんですね。でね、ヘブの民はね、痛めつけられれば痛めつけるほど広がったんです。で、彼らはね、6年間その苦しみの中をね、さっきの浦上の人たちを通ったけど、ついにその裁判を聞いて、不平等条約改正のために行った、ユダヤ同盟を移して、ヨーロッパとアメリカに行った、その人たち、どこに行ってもね、条約教書で言われるんですね。キリスト教を破壊している人たちと、なんで平等の条約を結ばなきゃいけないか、そんな野蛮な国とはできないって言われて、どこに行ってもやれる。特にヨーロッパのブルステル行った時に、デモ行進、どこに行ってもデモ行進があったんですけど、ものすごい派手なデモ行進で、街中でデモ行進されてね、浦上浦上って撤収される、ブルステルで特に、他でもされるんですけど特にね、これでびっくりしたんですよ。なんで日本の名前の名前をここで行かなきゃいけないかって言って、まあ、電報というか連絡するんですけどね、日本の人たちはね、何をなこと言うかって聞かない。で、彼らが帰ってきてから高く高く落ちるんですね。で、面白いんですね。日本にいた人たちはね、彼らがいくら行っても行かなかったんです。で、行った人たちは帰ってきて初めて高く高く落ちた。どうしてますか？行ってくれたからです。彼らの怒りが生半可じゃない、とんでもないことなんだって分かったからです。行かないと分からなかった。で、実はね、今でもね、海外宣教とかそういう働きはね、行かないとわからないことがあるんです。ぜひ皆さん一度は ね、海外宣教に行かれてみてください。ね、でね、あるいはイスラエルでもアメリカでも一度は行ってみてください。触れてみてほしいなというのもありますね。そこで初めて見えること、感じることがありますね。ね、まあ、そういう話で脱線していくから、これ以上脱線しませんね。カンボジアでもそうでしょ。行かないと、いくら話聞いてても、行ってみたら実感することってあるでしょ。ね、そうですね。で、話を戻しますが、ですから皆さん、私の人生の中にもね、とっても辛いところとか苦しいところとかね、悲しい時ってありませんかね。ガシャーって、なんか、あのね、そのね、叫びや痛みをね、神様は知っているって言ってるんですよね。私はあなたの痛みを知っているって。そして、そのあなたの叫びに聞いたって書いてあるから、ね。だからモーセをわざわざ現れてモーセを送るわけです。私たちが苦しみや痛みの中で本当に神様につぶやいちゃいけませんけど、叫ぶときに神様はそれに応えてくださるってことをね、覚えてください。こっち消してくれるかな。で、なんですね、あの、それが一つ目で、二つ目はね、そしてその後ね、十一節でモーセは神に申し上げた。私は一体何者なのでしょう。パロの元に行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないと。面白いですね。80歳になった時のモーセは言ってるんですよね。なんで私はしなきゃいけないのとか文句じゃなくてね、もう私にはできません、そんな力はありませんし無理ですよって言ったわけですよ。40歳の時のモーセはいい意味で使命感を持って、この使命は神から来てたんだけど、私がやりましょうと思ってやったわけでしょ。でもダメだった。80になった時のモーセはもう本当に自分にはそんなことはできないと思ってた。面白いですね。もう自分にはもうとても無理だ、そんなこと神様言われても、なんで私にそんなことができるんですかって。これね、建前じゃなくて本音。日本人はこれ難しいんです。日本人はだってそうでしょ、あの、 いきなりね、やってくれませんかって、はいっていうのは良くないですよね。なんかでもね、いや、私はそれは持ってます。私なんかよりも持ってきたようです。いや、あなたしかいないんです。いや、そんなことはないんですって。いや、あなたこそいないんです。いや、そんなことはないんですとか言って、2回か3回断ってから、じゃあっていうのが、わかりますってこと。そういうなんか暗黙の了解があるじゃないですか、いろんな世界に。ね。あるでしょ、ね、だから2回断られて、あ、そうですか、じゃあ他当たりますって言っていけないのですよ。ね、あ、本当やりたかったのにってあるじゃないですか。なんかなんとも言えない日本独特の世界が。そうでしょ、それでこっち分からなくなる。そういうことじゃない、これは本当に。本当にモーセはもうこの時は、自分はもうできない。それぐらい弱くなってた、この時。80歳になって。40歳の時は自分ができると思ってた。でも80歳になってモーセは、もう自分にはそんな力はないって本当に力がないなと思ってた。だから神様に、どうして私がそんなことしなきゃいけないんですか、できません、文句って言えばとてもできないんですって言ったの。いや、面白いですね。すると神様言われます。私はあなたと共にいる、これがあなたの印だ。面白いですね。この後奇跡とか印があるんですよ。でも最初に言った言葉はね、私が一緒にいる、それが印だ、私があなたを使わすんだ、だからあなたは民を一部から導き出していきなさい、そして山で使えろって言ったの。私もしかして、私が一緒にいるから大丈夫なんだ、私が使わすから大丈夫なんだって。でモーセはアロナで40年間徹底的にですね、神が一緒にいれば大丈夫、神様が成してくださるなら大丈夫ってことをね、学ばされていたんです。で面白いのはね、時間がちょっと追い越して待ってきてますからね、今日2つ話したいんですけどね、一つはね、さっき言ったようにね、モーセはね、本当に自分には力がない、できないって言った時に呼び出される。でしばしば実はね、私たちがね、あのね、ヨセフのことを学んだ時も言いましたけども、ヨセフに与えた夢と幻は本当に神から来てた。モーセっていう名前は本当に神から来ていて、モーセがヘブル人同胞のためを救うってことは神から来ていた使命だ。でもモーセがそれを自分でやろうと思った時は退けられて、エジプトに行って、アラノに行って、ね、エジプト人から考えると最悪のところに行ったわけですよ。でもモーセが本当に力がなくなった時に、神様は、いや、今こそお前にやってほしい、私が共にいるから、私が共にいて、私が使わせて、私がするからやってほしいって言ったんですね。本当に弱くなった時、神様がモーセを通したってことができたんですね。面白いですけどね、クリスチャンってね、本当に噂を覚えた時にね、神からの使命と話していただけるんだよ。パウロさん面白く書いてますね、本の中にね。自分はね、本当に伝道者いなかったんです。ね、それでもそれに向かってね、全部のことをね、大学でやってたら、卒業するときに、私はあなたを伝道者や牧者になると言った覚えはないって言われてね、ね、サラリーマンは素晴らしいお仕事ですよ。でもその時はそこになるつもりじゃなかったから、ね、サラリーマンにパウロ者になったわけで、それが良かった。あとで病気になった時に社会保険が来て、ものすごい助かったわけですね。だけど、なったわけですね。そして社会、サラリーマンやってる時に、ある時彼はですね、自分は全く牧師や伝道者になる力はないし、ふさわしくないって、なんか、本当になんかものすごく思ったんですって。そしてもう、本当に自分はもう、そういうことはできないって心から思って、そう思って、本当に思って、こう、公園をなんか落ち込んでというか、もう、はぁーっと思ってる時に神様から来たことですね、飯が。で、最初言ったことは、いや、もう自分にはできませんっていうのが最初だったってね、本にも書いてあるし、何回か説教行きました。で、これはね、パウロさんの言う話じゃないんです。実は私の人生、しばしば、別に牧師や伝道者に限りません。あなたに神が用意している飯ってある、人生の計画って。しばしばね、本当に噂を覚えたときにね、神が変わるんですよ、面白い。で、二つ目はね、この中で面白いのはね、モーセは最初40年間、王子様でしょ、手動学を学んだでしょ、ね、すごく王家のことしてね、学んだわけですよ。ところが、その後の40年は荒野で、羊や牛を相手したわけですよ。ね、最初の40年は、それこそ、エジプトという国の人々を動かすから、何十万何百万という民を自分の号令一つで動かすための、まさに手法学、たくさんの人をこう動かすことをね、学んだわけです。あら、人の心の掴み方とか動かし方でしょうね、それこそね、やったわけですよ。徹底的に仕込まれた、訓練された。と、次の40年間は人なんていない荒野です。まあ、荒野って感じですよね。人なんて一人もいない、いいですか、人なんかいなくて、いるのは羊と牛だけ、もうめえめえってね、相手は羊と牛だけですよね。その代わり羊たちを ね、荒野を連れてどこに行けば草があるのか、どこに行けばいいのか、そして荒野はどこが危険で、どういうふうに荒野の季節は変わるのかって、今度は荒野を徹底的に40年間学ばされるわけです。羊橋を連れて、ね、これ繋がらないんです。どう考えたって王子様として過ごした40年と荒野で過ごした40年は普通に考えたら全く重ならないっていうか、繋がらないっていうか、最初荒野の40年はある意味で最初の時は無駄でしょ。何やってたんだって感じでしょ。でもし最初の40年は本当だったら、荒野の40年はね、なんかもうなんか虚しい季節で、後の40年は本当だったら、最初の40年は一体何をしてたか、夢うつつのような時代ですね。繋がらないんですよ。人生に皆さんありませんか。なんか今やってることは昔のこと考えたら何やってたんだろうとかね、逆のこと。ところがね、神様はこの時モーセを呼び出したんです。モーセって使命が出したんですね。イスラエルのためを引き出せって。でね、本当は8日できたんです。8日でよかった、ね、ところがね、ユダヤ人たちは信仰だったからね、40年間の様皆さん、神様は織り込み済みなんですよ。ユダヤ人たちは信仰で、ね、ヨシアとカレブ以外はカナン地に入れないことぐらい、最初の世代は40年間の様です。男だけで60万、女だけで数百万の民を、面白いですね。数百万の民を荒野を導くためには、人を数百万の民を治めて一つの号令を動かすための帝王学が必要なんです。でも荒野を導くためには、荒野のことを本当に知ってないとできない。当然イスラエルは羊をしも一緒に導きますから。ということは、神から飯をもらった時、最初の40年と後の40年が一つになって、彼の人生に何一つ無駄がなかったんです。通ってきたことの全てが神の飯と使命に立った時に全部生かされた。最後の40年、80歳からが実は神がモーセに用意していた本当の人生だった。そこからが神様はモーセのために用意していた飯の人生だった。モーセは思ったでしょうね、そろそろおしまい、いつ天に帰ろうか、ねね、あの パウロさんの言葉を使えば、あのお墓と棺桶のことを考える、ね、そういう時ですよね。ところがね、そのなんかある方がね、報告書に書いてきました。自分のお父さんがね、あの死んだ後のことを考え始めているってね。だからね、反応ってそのお父さんのことを、ね、救われてほしいと言ってましたよね。やばいね、ね、ある点になったら考えるんですよね。で、普通モーセ80歳そうでしょ。ところがね、そっからが実はモーセに飯があったんですよ。神様知らなかったらね、最初の10年と後の10年繋がらなかったけど、飯に来た時、それまでの80年間の全てが何一つ無駄でなかったんです。全部神の手の中で生かされたんです。で、皆さんね、あなたが今何年生きていたとしても、これから何年生きたとしても、神の飯に来た時にね、私の人生を終わった全てのことがね、死の手の中で益となりね、生かされるんです。これがね、ダイナミックなんですよ。いやだね、今回殉教生活が終わってね、はっきり一つの私の教終わってね、本格的な神の刈り取りが始まると思ってるところから、いやね、どうしに、ね、聞いてほしいと思います。神が与える人生、神が与える飯がね、実はね、その人を最も生かす、今まで通ってきた道の全てを生かしてくれる道なのです。何一つ神の手の中で無駄にはなりません。全部が神の手の中で生かされているんですね。そのことを覚えてください。でもね、シワを見る前はモーセは思ったと思うんですよね。あの時々思ったんじゃないですかね。ぐっと、ああお脇にいた頃は、ね、こんなことがあったなとかね、ああと思ったかもしれませんね。でももしあらの40年がなかったら、モーセはイスラエルの民を率いて40年から臨むことはできなかったでしょう。そうですね、神様は神の計画の中で、あのモーセの、ね、失敗ですよね。はっきり言って40歳の時にやったのは、人殺しちゃったんだから、失敗も全部神の手の中で織り込み済みで、神の飯に向かって私たちの導かれるわけになります。そう考えていくとね、あの神様知ってるとね、なんかすごくね、希望が湧いてまいります。あなたの人生に残った全ての失敗も悔い改めちゃんとしてください。人から何かされたことも全部神の手の中で、神の使命と飯に立つときに全部生かされていくんです。そして何一つ神は無駄にされないんですね。そのことをね、どうだろう、覚えておいていただきたいというふうに思います。そしてモーセは神様の飯に従って 実際に行くわけですね。で、まあ、ここから来週になりますけれども、その時に本当は12節以降ですね、13節以降、神様にね、イスラエル人だったら何て言えばいいんですか、あなたの名前は何ですかって言ったら、私はある。これは英語と I am that I am っていうね、文法にならないんですけど、私はある。ね、ヘブル語ね、フェイアシェルフェイって言います。私はあるってね、あってあるもの、ね、存在するものって意味です。まあ、チェンシケムと、過去、現代、未来に存在、永遠に存在するって意味で、自動性、独立性、永遠性なんて書いてありますけれども、まあ、神聖4文字といってね、4つのヘブル語が出てるんです。そしてそこに来ると、ユダヤ人たちは黙る。神の皆はね、あんまり神聖すぎて。で、それをアドナイと読むようにしたんです。アドナイと読めないんだけど、アドナイと読むようにしたんですね。ね、それは、そういうことなんですね。それぐらい神はあってあるものっていうんですね。ね、それをね、どんどん覚えててください。まあ、ここのことも来週触れながら次のことをね、この後いよいよモーセが実際にしているとしているときのことを学んでいきたいというふうに思います。お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉ありがとうございます。私の人生には本当に辛いときや苦しいときがヘブル人のようにありますけれども、あなたはそのことをよく知ってくださっていて、見てくださっていて、神のときに必ず引き出してくださることをありがとうございます。イスラエルの民がエジプトから430年ちょっとちょうどその日に引き出されたように、また旅に出たこの裏紙の民が、四幕での民が6年経った時にキリスト教授になってきて村に帰ってきたように、神の時に必ずあなたが私の苦しみや痛みを知っておられて、助け出し導き出し素晴らしい祝福を与えてくださることをありがとうございます。またのお父様、私の人生にはどうしてこういうところを通らなきゃいけないんだろうと思うことがありますし、一つの失敗の結果とんでもないことになってしまったと思いたくなるようなことを通ることがあります。でも神様、あなたは主の時にその全てを生かして神の計画のために私の人生を導き生かしてくださることをありがとうございます。私たちはその神様の召しに、神のコーリングに応えていくことができるように、そして神の計画の中に出ていくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。癒しと解放のためにお祈りしたいと思います。体が痛んでいる方はそこに置いてください。また自分以外の家族や友人で問題ある方はその方のことを思い浮かべながらその方のために祈りたいと思いますが、お祈りをする前に短く悔い改めをしたいと思います。罪があるとき祈りが届かなくなりますし、またごくごく一部ですけれども罪の結果病気になることはごくごく一部ですけれども一部の病になります。また聖書は全ての人は罪だと書いてありますので、短く悔い改めの時を持ちましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今神様に素直に大胆にあなたの願いを言ってください。また痛みがなら、それを主は取ってくださいに求めていきましょう。自分のことでも家族のことでも友人のことでも、天のお父様、今キリストイエスの名によって祈ります。一人一人の手を置いているその場所に触れて痛みを取り、病を癒してください。今思い浮かべているその方に、あなたが今その方がどこにいても触れてくださって癒しと解放を与えてください。天皇様、あなたの力強みと思って一人一人が直面している問題です。解決と勝利を与え、あなたに豊かな栄光を表してください。イエス・キリストの名を手にする。癒されよ、イエス様を手にする。乗れ乗れ乗れ、イエス・キリストの手にする。病に乗れよ、行け、痛みは消えて眠れ、歯の痛みをイエス様の手にする、消えて眠れ、奥歯を癒されよ、指の付け根、指の付け根の痛んでいる方に触れてください。癒してください。先生も一人一人の体に触れてください。心に触れてください。不眠の霊をイエス様って言う、消えて眠れ、怒り、憎しみ、悲しみ、イエス様って言う、精霊に出されよ、怒りと悲しみと憎しみをその人の心の力から出ていけ。その一人一人の頃に喜びを、精霊から来る喜びを与えてください。精霊から来る喜びと平安を添えてください。耳鳴りを全く取ってください。腰の痛みを完全に癒してください。腰の痛みと完全に癒してください。全く取ってください。その原因に入れて取ってください。耳鳴りを完全に癒してください。一人一人の体に触れ、心に触れ、家族に触れ。 境内に触れてください。境内に触れてください。恐れることはありません。私はあなたをこれから力ぞみと思って導いていこう。もう一度言います。後ろのものを忘れ、前に向かって進みなさい。私は全く新しい世界をあなたの前に用意して、そしてそれは過去が無駄なのではなくて、あなたはその新しい扉を開いて進むときに、今までのことの全てが生かされていくのをあなたは見るでしょう。モーセが召しに応えたときに全てが出されたように、あなたが踏み出しているとき、今あなたに分かりませんが、確かにあなたの人生の全てが生かされることを見て驚くだろうと仰います。中指の付け根にある痛みを全く取ってください。さて、一人一人の体に命ずる。野菜よ、野菜よ、野菜よ。痛みの質なんてのに消えてなくなる、消えてなくなる、消えてなくなる。イエス様、ありがとうございます。あなた一人一人に触れてくださっていることを感謝します。不信仰の霊、人間的資格の霊を今すぐにせっ、人に対する恐れをイエス様というその人の力せっ。ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。あるいはお賛美したいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々とともに、一同ともに、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。アメン。どうぞお座りください。